今日も始まりました、木漏れ日の音テラス。パーソナリティのゆかです。音や言葉を通じて日々の気づきや今話したいことをお話しします。今日も穏やかなひとときをお過ごしください。本日の放送は日の音についてお話しします。はい、皆さん3月ですね。早い、もう新年明けてから2ヶ月がですね、経ちました。私はこの3月ぐらいになってくるとだんだんと暖かくなってきて、もうすぐ夏が来るなってウキウキしてくるんですけれども、皆さんはどの季節がお好きですか？この時期春ってとっても好きだけど、花粉症の方にはですね、結構辛いシーズンだったりもするのかなと思います。私はですね、昔から全然花粉症とかそういったアレルギー症状みたいなのがですね、ほとんどなく平和に過ごしております。はい、今日はですね、虫垂鳴の10巻、そして火のグループに属します火の音についてお話ししていきます。火の音はですね、火のグループの中でも陰の要素を持つと言われております。で、止まるという言葉が語源になっており、火の音の象徴は灯火であったりお月様と表現されます。太陽もとっても好きなんですけれども、この月様という優しく包み込むような光ですね、これもまたとっても素敵で、どちらにも魅力があるなと思っております。私的日の音さんのイメージっていうのはですね、影の立役者であるということです。表面的にはですね、穏やかであったり控えめな方が多いなという印象があるんですけれども、本当にですね、努力家な方が多くって、自分よりも周りの人をですね、目立たせるという才能がとてもあるなと思います。なんとなく人より一歩下がってですね、周りのことをサポートしていくっていうところがあるなと思うんですけれども、それができるって本当にすごいなと思うんですよね。どうしても自分がやったこととかであると、いや私がやりましたって言いたくなると思うんですけれども、日の音さんにはですね、あまりそういったところがなくって、皆さんのおかげですって言ってくれる方が多いんですよね。そんな穏やかで控えめである日の音さんなんですけれども、実はですね、控えめながらもとても個性が強いとも言われています。感性や発想力が豊かで、表現力もある方がとても多いです。普段はとっても穏やかな日の音さんなんですけれども、やっぱりですね、灯火と呼ばれるように、小さな火がですね、時には大きく燃え上がったりしてしまいます。いわば立っていたろうそくが倒れて火が燃え移った状態のようなイメージになります。その炎というのがプラスに働いていて、炎が広がっていくっていうことであればいいと思うんですけれども、何かを我慢しすぎたりだとか、ストレスによって燃え上がった炎というのはですね、なかなか消すのが大変になってしまいますので、日頃からですね、感情は小さく出していくっていうことが日の音さんにとっては特に大事になってくるかなと思います。日の音の皆さん、時にキャンプファイヤーを起こしたりすることはありませんでしょうか。 日野人さんにはぜひいい意味でのキャンプファイヤーを起こしていってもらいたいなと思います。日野人の皆さん、いつも優しくですね、周りを輝かせてくれてありがとうございます。はい、今日は10巻の日野グループの日野人についてお話をしてみました。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の放送でお会いしましょう。それではまた。